総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日は浄土真宗、本願寺 の、 僧侶の、大木正寿さんをお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。日本語っていうのは実は昔から日本人が培ってきたものですけども、僕たちは何気なく普段使ってて、でも実はいろんな意味が含まれているということをお話しいただきます。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、実はですね、日本語っていうのは本当に奥深いものでして、はい、簡単に言ってしまうと非常にこう奥深いところに仏教精神というものが根付いているんですね。しかしそれになかなか私たちは気づかずに使っているっていうところが多いんです。特に仏教って聞くと、日頃皆さんが耳にする場所といえば大体お葬式か葬儀、法事ですね、そういったこう人と死に関わるような部分でしかなかなか仏教とかお寺さんっていうのは関わりはないと思うんですけども、実は意外と近いところにあるんですね。でその近いところというのは実は日本語だったりするんです。まず最初にですね、日本語の話をする前に、仏教ってじゃあそもそも何っていうのをごくごく簡単に説明させていただきたいと思います。仏教って皆さん世界三大宗教はっていうと大体仏教、それからキリスト教、イスラム教っておっしゃいますよね。大体そうおっしゃいますよね。でもその意味での仏教というその宗教の一つの宗教を表す言葉というのは最近できた言葉でして、もともとは仏教っていうのはこう書かれてたんですね。これですね、仏道と書かれてました。仏道、これは仏の道とも読むんですけども、実はですね、読み方がもう一つありまして、仏になる道と読みます。仏になる道、
インドの方ですか。
そうですね、仏のなる道ですね。
日本に到着した時はもう
日本でも仏道と言われてたんですね。もともとい
つ頃まで、
これは明治までですね。
つい最近まで、
はい、そうなんですよ。明治以降に仏教という言葉が使われるようになりました。それまでは仏教という場合はただ仏の教えという意味だったんですね。普段私たちが今使っている仏教という宗教の意味では仏道と言われてたんです。はい、でこの仏道で、仏になる道なんですけども、ここからなんです。じゃあ仏になるってどういうことっていうふうになっていくんですね。はい、これをね、大体多くの方は亡くなることって考えるんですけど、そういう意味ではないんです。もともとこの仏というのはですね、ブッダというふうに言います。じゃあでもブッダっていうのは何かというと、これが実はですね、日本語で言うと目覚めた人っていう意味なんです。こういうことですね。目覚めた人、いわゆる覚者と言われるものです。つまり真理に目覚めた人のことをブッダというんですね。で仏教の精神って結局何かっていうと、真理に目覚めていく精神というものです。もうあるがまま現実を受け止めていくものの見方、考え方ができることを覚者と思いますね。そういった精神が実は日本語には特に深く根付いているということをですね、今日お話をさせていただきたいと思っています。一つ目がですね、まずいただきますという言葉です。先生、いただきますっていつも使ってらっしゃいますか。
そうですね、お腹空いてる時食べちゃいますけど、なるべく言うようには
そうです
いただいてますけど、
はい、私はですね、このいただきますという言葉には人一倍思い入れがあってですね、例えば私ちっちゃい時から大きな声でいただきますってこう発声して、母親がどうぞって言うまでご飯食べなかったんですよね。そういう、こう幼い頃の思い出もあって、非常にこういただきますというのを大事にしてるんですけども、今でも私は日頃どこにいても構わず合唱していただきますって言うんですね。食べ物をいただくとき、それから飲み物をいただくときもいただきますって口にします。である時なんかはですね、国際線の飛行機に乗っていて、飛行機の中での唯一の楽しみって機内食じゃないですか。で隣にイギリス人の方がいらっしゃったんですね。で私が座っていて手を合わせていただきますって堂々と言うものだから、この横のイギリス人の方がびっくりして、こうあなた何者ですかとかですね、いろいろ話が膨らんでですね、よく聞くと彼はですね、17年間すでにもう日本にいて、この学校で高校で英語の先生をしていらっしゃる方だったんですね。その方がこういただきますって、私があまりにも堂々というものだから気になって話しかけられたみたいなんですけど、で彼がですね、いただきますってどういう意味って聞いてきたので、私は逆に、あ、いただきますって英語で何て言うんですかって言うと、あなたソウルなんでしょって、はいって言うと、逆にその立場から教えてくれって言われまして、どうしようと思っていろいろ考えさせてもらったんですけども、でもよくよくいただきますっていう言葉の意味を考えると、なかなか日頃考えないことまで考えて奥深いなってことに気がつかされました。いただきますってそもそもどういう意味だと思いますか。
いただきます、
はい、
いただきますまあ大切なものをもらいますって心構えみたいな感じ
で、そうですよね、心構えですよね、はい、大体多くの方はいただきますっていう場合は、まあ、料理を作ってくださった方とか運んできてくださった方に感謝の意味を合わさるに合わせる意味をも込めて伝えるという意味でこういただきますって言葉を口にされていると思うんですけども、はい、実はもう一歩踏み込んだ意味が必要なんです。何かというと、実はいただきますの前にはここですね、命をいただきますという本来の意味があるんです。実はですね、私たちは気がつかないだけでいろんな命を結局搾取して生きているわけですね。その意味では生きているっていう表現も実はなかなかおこがましくて言えないもので、本来ならば生かされているという考え方になるんですね。気がつかないんですけども、いろんな生き物、食べ物っていうものを、お魚にしても野菜にしても全てには命があって、その命をいただいて私たちは生活させていただいているんですね。逆に言うと、これを英語に訳していくとですね、非常にストレートになるんですけども、そうですね、こうなりますね、
うん、
I take your life って、もう盗むような形になってしまいます、
うん、
これにはさすがにこのようないただきますと I take your life っていうふうにはなかなか英訳にはできないかなと私は思うんですけど、別の表現が必要になってくるだろうなと思うんですけども、まあ、この本来の命をいただきますっていうことを考えたときに、私がふと思うのは、おそらく最初に来るべきものは感謝なんじゃなくて懺悔だと思うんです。ごめんなさいっていう、まず懺悔があって、そこから感謝が生まれてくるものだと思うんですよね。
懺悔、
はい、やっぱりこう気がつかないところで命を搾取して、それを当たり前のように私たちはいただいている。でも実は本当は尊い命をいただいているにもかかわらず、それに反省もせずに当然のように食べて生きているっていう私たちの姿っていうのが非常に申し訳ないものになるんですね。で、実はその申し訳なさっていうところと、まあ、それをこう申し訳ないとこう考えずにずっとこう普通に生活をするという姿をですね、実は仏教用語では凡夫っていうんです。こう書きます、凡夫。これ凡夫とも読みますけども、どういう意味かというと、まさに私たちの姿です。つまり自分が犯している罪悪性、罪とか持っている罪悪性に気がつかず平然として暮らしている私たちの姿のことを仏教用語では凡夫というんですね。多分私たちみんなこれに当てはまるんですよね。ただ大事なのは、いただきますって言った時にこの凡夫の自覚だけで終わらないことなんです。懺悔して、そしてそこから感謝をしていくってことが大事なんですね。でせめてもの感謝をしていく、その最近私たちはですね、なかなかこう自分の意識できる罪という認識の力がどんどん低下している気がするんです。しかしいただきますということによって、せめて今からいただこうとする命、私は今から命を、他の命を奪って生活させていただくということを少しでも意識をしようということで、私たちは日本語としていただきますという言葉を口にするんですね。それはどういうことかというと、結局は懺悔であり感謝であるということなんですね。でなおかつもう一つ例え話ですけども、いただきますという言葉のいただくというものを漢字に当てたらどうなると思いますか。いただく、
いただく、
はい、
あの山頂の頂、
そうですね、こうなるはずですね。いただくになるはずです。実際命の尊いものをいただくときは本当に尊いものなので、上からいただくものですよね。なのでいただくなんです、頂上の頂になるんです。しかし実際、はい、私たちが手を合わせてご飯を食べるときって、食べ物ってどこにありますか。
下に、
下ですよね、うん、だから本来上からいただくべきものが下にある、おかしいからこそ私たちはもうずっと頭を下げるんですよね、手を合わせて、うん、それこそ本来なら上にあるものがなぜか下にある、だからこそ頭を下げさせていただいて、改めて懺悔の念と、そしていただくということの感謝の念を込めて私たちの動作が生まれてくるんですね、
うん、
こういったところにもいただきますという言葉一つにも、こういった大きな深い精神が含まれているんです。これがいただきますという言葉の本来の意味なんですね。その意味では、まあ、今回あえて英語にしようとすればですね、ちょっと長くなるんですが、こういう表現になります。このようになります。これは I'm sorry for taking your life、 まず懺悔ですね、命を奪ってやれ、ごめんなさい。そこから appreciate receiving your life、 つまりそれをまた受け取って、そして私は生かせていただきますよという感謝の気持ちを込めている。これがいわゆる本来の、まあ、いただきますの英訳になるんじゃないかなと思うんです。はい、
基本的にじゃあ食べることって罪なんですか。
そうですね、
罪、
はい、はい、ただ私たちはその罪というものを犯さずは生きてはいけないわけですね。
ああ、 そう、
はい、空気を吸ったって何にしたって命をいただくものなので、はい、その罪の自覚っていうのが大事なんですね。
罪の
全部が悪いわけじゃないんですね、はい、もうそういう存在です。食物連鎖っていうのがありますから。ただその中で私たちは生きているという感覚をかき消していただいて、生かされているという思いを持つことが大事だと思うんです。それが最低限の命を守っていく行為になってくると思います、はい、むやみにむやみに食べて残すっていうのもおかしなことであって、はい、必要なものだけいただく、ね、それ以上のものは必要ないよということで食べないとかですね、そういうところでこう生かされているっていう気持ちが私たちのこう姿勢にも表れてくるんではないかなと思います。実はこの日本語の中には英語に訳せない部分がたくさんあるんですね。その訳せない部分こそ実は日本の仏教精神なんです。はい、この世の中に単独で存在しているものはないということなんです。全てはつながり合っていますよということです。縁起と一緒ですね。縁起と一緒ですね。